自民党と公明党との相関関係。学会内における池田の絶対権力は、もちろん金に限ったことではない。例えば、選挙でも、これまで、学会は、関係の深かった自民党旧田中派から、竹下派を中心に、票をこっそりと流していたが、これも、必ず、池田の決裁を取ってから、実行に移されてきた。こうした、票流しの、具体的な青写真を描くのは、政界工作や公明党のコントロール、及び、選挙を担当している、組織センターの秋谷栄之助会長、野崎勲副会長のラインですが、最終的には、必ず、池田の了解を取ります。学会というのは、池田の OK なくしては、一票たりとも動かせない組織なのです。前出の元側近。河のルーツは、自民党旧田中派と公明党、創価学会との、ただならぬ中から生まれてきた、国体政治にある。で、池田大作と田中角栄の草レーンが決定的となったのは、1969年から70年にかけて起こった、言論出版妨害事件だったと言われる。これは、学会サイドが、時の自民党幹事長、田中角栄に依頼して、創価学会を切るの著者であった政治評論家の藤原博士たちに出版を差し止めるよう圧力をかけさせたことから、問題は一気に表面化したものだ。この事件では、田中と池田に対して、マスコミは猛烈なるバッシングを浴びせ、野党側は池田の国会承認喚問まで要求した。こうした世間からの袋叩きにあったことで、創価学会と公明党は、表向き政教分離を表明せざるを得なくなり、池田は、次第に水面下へと潜っていくことになる。しかし、これを逆手に取って利用したのが、天性のマキャベリスト田中角栄だった。側近から、そんなこと出版妨害をしたらマスコミに叩かれる。との猛反対があったにもかかわらず、田中はからからと笑い、いいじゃないか。対策が泣きついてきたんだ。これで、野郎の金玉が握れる。泥は、俺が被ればいいと漏らしている。そして、この池田の金玉を、再び、田中がギュッと握りしめたのが、1980年の元学会顧問弁護士、山崎正友の3億円恐喝事件である。ロッキード事件をきっかけに、法務大臣ポストを独占し、検察支配を固めていた田中は、この時、池田の山友憎しの感情をさっと読み取り、当時の検事総長に圧力をかけ、逮捕に持っていく。学会中枢に近い筋は、次のように話す。この山友の恐喝事件は、筋が悪く、警視庁も立件を渋っていた。しかし、ここで、角栄は、警察の頭越しに検察を使って、山友逮捕に持っていった。と同時に、学会首脳の手帳などの行動記録をすべて提出させて、事件の被害者である池田からも、懸面調書を取り、創価学会と公明党の政教一致に関わる証拠をがっちりと握った。ところが、このことを、池田は、後になってから、部下の報告で初めて知ったわけです。畜生、また奴にやられたという思いでしょう。ちなみに、この情報筋は、山友逮捕劇で田中が握ったこのネタを、その後、創政会旗揚げによって、王殺しに出た竹下昇が、三奪という形で引き継いだのではないかと見て、こう語っている。一連の公成立の流れの中で池田竹下会談があったのは間違いない。その場で、竹下は、池田を取り込むために、このカードを切ったのではないか。あの竹下の選挙区に対する学会の全面支援を見て、ピンとくるものがあった。田中は、池田のことを、法華経を唱えるヒットラーだと、看破したように、公明党、創価学会についても、あれは目かけだ。目かけなんだから、家の中、つまり、政権与党ということだが、には挙げられないんだということを常々言っていた。その意味とは、田中は、池田の独裁者としての本質を見抜いた上で、姉と鞭を巧妙に使い分ける肉食獣としての怖さをはっきりと認識していた、ということだろう。だからこそ、田中は、常に、池田の弱みを握り続けたのである。そこが、自民党と連立を組んだことで、一挙に解体に追い込まれていった草食獣社会党との決定的な違いだろう。確かに、角栄は、公明党をどう優遇するかに、いつも力を注いできた。しかし、最後のところでは、平気で我々を裏切った。その最たる例が、1980年の衆参ダブル選。学会が一番困るのが、このダブル選だが、実際、公明党は、衆院で、58議席から34議席に落とす惨敗を喫してる。この時は、角栄も、 竹入さんに嘘をついて解散に持っていった。いくら国体で飴玉をもらったところで、選挙で負ければ元も子もない、ある元公明党幹部。